四方折り込み記事、新庁舎建設基本設計がまとまりました。発行日、令和4年2月15日。担当、国分寺市政策部公共施設整備推進室。 E メール、 kokyo-sehi-setsu@city.kokubunji.tokyo.jp。 電話 042-325-0111、 内線 442。 国分寺市新庁舎建設基本計画で設定した新庁舎の基本理念及び基本方針の実現を目指し検討を進めてきました。市民説明会などでいただいた市民の皆さんのご意見を参考にしながら、この度国分寺市新庁舎建設基本設計をまとめましたので、その概要をお知らせします。基本設計の考え方。新庁舎に備えるべき6つの機能の具現化。防災機能、防災拠点としての安全性の確保、災害発生時の BCP 対策の徹底。執務機能、時代ニーズの変化に対応できる可変性能、市民サービス業務効率向上につなげる行政執務環境整備。建物機能、良好な景観形成、豊かな環境維持に寄与する庁舎。シンプルで維持管理しやすい庁舎。市民サービス機能、わかりやすく利用しやすい窓口機能。市民が集いやすい開かれた庁舎。市民に愛される国分寺らしい庁舎。環境対応機能、自然エネルギーを積極的に活用し環境負荷を低減。キャスビー S ランク、ゼブレディの認証取得。議会機能、バリアフリーに配慮した市民が参加しやすい議会機能。外観イメージパースの写真があります。 JR 西国分寺駅側から。外観の色彩については今後実施設計で検討します。屋上の防災無線アンテナについては所管課にて別途検討します。説明、5階建ての南北に長い建物を斜め角北西方向から描いたものです。白、灰色、黒を基調としたモノトーンの色彩で、市道南307号線に沿って4小方向に伸びています。4階のひさしの壁には国分寺市役所とあり、市章らしきものが見えます。1階エントランスは北西方向がガラス張りになり、北側に自転車駐輪場があります。屋根の上には立方体の塔が少し見えます。写真終わり。計画概要。計画地、国分寺市泉町2丁目102番9地番。敷地面積12,623.72平方メートル。延べ床面積21,815.82平方メートル。建築面積4,397.53平方メートル。建物高さ24.8メートル。階数、地下1階、地上5階。構造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、免震構造。略図があります。説明、計画地は JR 中央線と JR 武蔵野線が交差する JR 西国分寺駅の東南方向にあります。また計画地近くには西に市障害者センター、南に国分寺市第4小学校、 東に武蔵国分寺公園、北には隣接する東京都公文書館、都立多摩図書館、情報通信政策研究所が並んで立っています。計画地西側全面道路市道南307号線幅員12メートル、南側全面道路都道145号線幅員16メートル。以上、道路については赤字で書かれています。東側には国分寺消防署建設中とあります。略図終わり。配置計画。庁舎建物は敷地のほぼ中央に配置し、敷地周辺道路から離して広場や歩行空間を確保し、周辺環境にゆとりを持たせた配置とします。車両の出入り口は比較的交通量の少ない西側道路のみとし、一般車両、来庁舎、徴用車両、出入り口を北西の一箇所に集約することで、歩行者の通行上注意が必要な箇所を最小限にできるとともに、公共交通車両動線との交錯をなくし、敷地内外の安全性を向上させます。敷地内の広場は平常時は市民の憩いの場、市民活動の拠点、また有事の際は災害対策活動の拠点として多目的に機能します。来庁舎用駐車場を地下に設け、雨天時も雨に濡れないアクセスを可能とします。配置計画の図があります。説明。新庁舎は南北に長い長方形で、北と西から入れるメインエントランスがあります。他に庁舎東と南にも出入り口があります。車両出入り口は北西の一箇所で、その先には徴用車用駐車場があり、他にスロープ地下駐車場へとあります。自転車置き場は北側、東側、南側と点在しています。バイク置き場は北側のみで、近くに広場があります。建物正面には公共交通車両入り口と出口が分かれていて、バス等が一旦敷地内に入り、乗客を乗り降りさせてから別の出口から出る形となります。図終わり。断面計画。地下駐車場柱上部に免震装置を配置し、大規模地震の際にも庁舎機能を維持できる計画とします。1階エントランスロビーを吹き抜けとすることで、市民利用が多い2階窓口への視認性、市は見る、任は認めるを高めた計画とします。関連説明文とともに新庁舎建物の断面図があります。説明。判例として色分けされた項目と関連説明文とともに読み上げます。地下1階、設備スペース、駐車スペースの柱の上に沿って赤い点線が敷かれ、免震装置設置位置とあります。1階2階中央部分に窓口、待合、共用部、廊下があり、1階には窓口機能のある執務スペースとして市民生活部、2階には同じく窓口機能のある執務スペースとして福祉部、子ども家庭部があります。関連説明文。市民利用の多い窓口機能は1階2階に配置し、市民の利便性向上を図ります。3階4階は同じく中央に廊下があり、3階は行政機能執務スペースとして建設環境部、反対側に会議室エリアがあります。4階は行政機能執務スペースとして政策部、反対側に市長室エリアがあります。関連説明文。中層階にはまちづくり部や建設環境部、 防災安全課と政策総務部門を配置し、災害発生時に迅速な対応が取れるようにします。5階最上階は下の階の3分の2のスペースで、議場と議会関連書室エリアがあります。関連説明文、最上階には独立性に配慮し議会施設を配置します。断面図終わり。平面計画、庁舎建物は機能的かつ合理的な長方形の平面形状とします。執務空間待合スペースは柱の少ない使い勝手の良い空間とします。各フロア南北対称の位置にエレベーター、階段、トイレを配置し、動線が分かりやすく明快な配置とします。またエレベーターホール、トイレは自然光が入る明るい空間とします。市民の利用頻度が高い2階窓口へのアクセスを容易にするため、1、2階間にエスカレーターを設置します。各フロアの平面図が6つあります。説明、1階から5階までは北を上にした縦長の長方形です。地下1階のみ長方形の東面から駐車場用のスロープが伸びています。判例として色分けされた項目とともに読み上げます。1階平面図、平面図上、北から左にエントランスロビー、右には多目的スペース、階段、エレベーター、情報公開とあります。図の中央上から下に窓口待合とあり、廊下部分となっています。エントランスロビーの下にエスカレーター、売店、廊下に沿って窓口機能を備えた執務スペースとして市民生活部保険年金課があります。右側は多目的スペースの下に設備スペース、トイレ、廊下に沿って窓口機能を備えた執務スペース、会計課、課税課、納税課があります。図の一番下右側南方向に階段、エレベーター、トイレがあります。1階出入り口はエントランスロビーの北と西、多目的スペース近くに東から、中央の廊下に通じる南からと合計4つあります。2階平面図、平面図上、北から左にエントランス上部の吹き抜け部分があり、下から続くエスカレーターがあります。右に階段、エレベーター、トイレ、設備スペースがあります。図の中央上から下に窓口待合とあり、廊下部分となっています。廊下に沿って左上から窓口機能を備えた執務スペース、福祉部、健康部、廊下の右上から同じく窓口機能を備えた執務スペース、子ども家庭部、教育部があります。図の一番下右側南方向に階段、エレベーター、トイレがあります。3階平面図、図の中央上から下に廊下があり、廊下に沿って左上から行政機能を備えた執務スペース、まちづくり部、建設環境部、廊下の右上から階段、エレベーター、トイレ、その下にはフリースペース、会議室エリア、災害対策本部、防災安全課と並んでいます。他には倉庫、書庫、その他執務室、設備スペースとして部屋が分かれています。図の一番下右側南方向に階段、エレベーター、トイレがあります。4階平面図、図の中央上から下にやや細い廊下があり、その他にも廊下が入り組んで表されています。 図の右上に階段、エレベーター、トイレ。その下に細かく分かれた視聴室エリア、会議室。左側には行政機能を備えた執務スペース、総務部、政策部とあります。他には倉庫、書庫、その他執務室として部屋が分かれています。図の一番下右側、南方向に階段、エレベーター、トイレがあります。5階平面図。平面図上北から、左に行政機能を備えた執務スペース、議会事務。右上に階段、エレベーター、トイレ。その下にテラス。共用部分として傍聴ロビー。その下中央に議場。議場の左から下にかけて議会関連書室エリア。図の一番下南方向に階段とエレベーターがあります。地下1階平面図。平面図上北から左にバックエリア。右に階段エレベーター。その下の大部分は駐車場になっており、中央にバックエリア。図の右側、東面から地上に出るスロープが伸びています。図の一番下南方向に階段とエレベーターがあります。平面図終わり。
立面計画。緑豊かで閑静な周辺環境に調和する親しみやすい景観とします。デザインコンセプト、歴史と今と未来をつなぐ、歴史を尊重しながら次世代へつなぐ、長く市民に愛される国分寺らしいデザイン、地域に調和する庁舎、周辺環境に配慮し、街並みに調和する外観、地域資源の活用、地域産木材、現地の木、土を用いた建材の活用。西側立面パースの写真があります。説明。5階建ての鉄筋コンクリートの建物です。建物に沿って、ところどころ樹木が植えられています。中央付近に屋根付きの歩道があります。その前に小型のバスが止まっています。屋上のやや左寄りに白い箱型の柱の形をした防災無線のアンテナが立っています。屋上の防災無線アンテナについては、所管課にて別途検討しますと説明書きがあります。写真終わり。防災計画。庁舎建物としての安全性、耐震性を確保する免震構造を採用します。地震対策。より高い免震性能を発揮するシステムを採用し、庁舎の機能維持を図ります。設備機器及び配管についても、耐震安全性を確保し、地震災害時にも機能を維持します。国分寺市の災害対策活動の司令塔として、業務継続機能に配慮した計画とします。災害時の BCP 対応方針。電力インフラが万が一途絶した場合でもバックアップ対策を図り、7日間業務を継続できる計画とします。電力の多重化を図るため、高圧2回線受電方式とします。ガスの引き込みは災害時にも遮断しにくい中圧ガスを採用します。中圧ガスはガス混焼型の、混焼は混じる、焼く、非常用発電機に供給し、燃料と混焼して電源供給の長時間化、100 168時間以上を測ります。太陽光パネルにより、災害時のエネルギーバックアップの強化を図ります。主要な設備機器は地上階に配置し、万が一の浸水リスクに備えます。エントランス、多目的スペース。自然光が入る明るく開放的なエントランスとします。エントランスロビーに隣接して、期日前投票やイベント開催が可能な多目的スペースを配置します。多目的スペースに隣接して、情報公開コーナーを配置し、予約図書の受け渡しも行います。エントランスイメージの写真があります。西側メインエントランスより見る。説明。広いロビーの中央に円柱の柱があり、床には円形の囲いがあります。右側にエスカレーターがあり、2階に続いています。吹き抜けになっているので、2階の踊り場から1階を見下ろすことができる透明の柵があります。入り口は左側と中央奥の2箇所です。左の入り口付近には七重の塔の模型が展示され、右側のエスカレーター横には掲示板があります。写真終わり。環境計画。環境配慮計画の考え方。太陽光パネルを最大限屋上に設置し、太陽エネルギーを活用します。外装の日射遮蔽ルーバー、自然換気により省エネルギー化に努め、エネルギー消費量や太陽光発電量のデジタルサイネージによる見える化を行い、環境配慮を身近に感じることができる計画とします。図があります。新庁舎建物の断面図と環境配慮の内容の説明があり、どの部分であるかを丸印のついた棒線で示しています。建物の断面図です。下から上の順に説明します。地下、雨水貯留槽、駐車場、地上、1階、左から右の順です。執務室、待合、執務室、2階、執務室、待合、執務室、3階、会議室、廊下、会議室、廊下、執務室、4階、執務室、倉庫、執務室、5階、屋外設備スペース、議場、トイレ。次に、環境に配慮した場所と説明です。下から上の順です。地下部分、雨水貯留槽は雨水利用。地上部分、待合は太陽光発電量の見える化、モニター表示。窓はローイー、アルファベット大文字 L、小文字 O、W、大文字 E。複層ガラスによる高断熱、高気密化。外壁は、ひさしルーバーによる日射負荷低減。各執務室、窓の開口は、自然通風、中光、昼の光利用。室内は、中光センサーによる照明制御、全熱交換器付き空調機の採用、CO2 センサーによる外気量制御、外気冷房、ナイトパージ。トイレは、人感センサーによる照明制御、 節水型器具の採用。屋上は太陽光発電。図終わり。キャスビー中1 S ランクの認証取得。中1キャスビー建築環境総合性能評価システム。建築物の内外の環境性能を評価し格付けする手法。省エネルギーや環境配慮はもとより室内の快適性なども含めた建物の品質を総合的に評価するシステム。中1終わり。キャスビー NC 括弧新築 S ランク。キャスビーウェルネスオフィス S ランクに到達する計画としています。ゼブレディ中2の認証取得。中2ゼブレディ標準建物の一次エネルギー消費量と比較して 50% 以上の一次エネルギー消費量削減に適合した建築物。中2終わり。一次エネルギー消費量を基準値より 51% 削減し、ゼブレディ認証を取得します。円グラフが2つあります。20円になっています。左、標準建物。右、基本設計です。説明。はじめに、左、標準建物の図です。一次エネルギー消費量。年あたり1平方メートルにつき1188メガジュール。5つの項目の判例が色別に示されています。数字はおよその数です。時計の12時の位置から右回りに読みます。空調青色 55%。換気肌色 20%。照明紫色 25%。給湯桃色 3%。EV 黄緑 2%。EV はエレベーター。中央の園内は記載なし。次に右、基本設計の図です。一次エネルギー消費量は年あたり1平方メートルにつき582メガジュールです。外側の円は照明は約4分の1になっていますが、他の4項目は左の標準建物の約半分に縮小され色別に示されています。左側の半分の円は点線で描かれ、真ん中に太い赤の矢印で削減範囲が示されています。中央の円には約 51% 削減と記入されています。図終わり。ユニバーサルデザイン計画。誰もが利用しやすく安心で快適な庁舎とするため、ユニバーサルデザインに配慮した整備をします。ユニバーサルデザインの考え方。さまざまな利用者の特性に配慮し、可能な限りすべての人に利用しやすい環境整備を行います。サインデザインの考え方。来庁舎に情報をシンプルに直感的に伝える計画を目指します。庁舎全体のサインについて、共通のデザインルールを設定し、目的の場所へスムーズにご案内します。今後の予定。表です。説明。横は、令和4年2022年度から令和7年2025年度までの4年間の期間です。各年度は縦に点線で4つに区切られています。4 予定内容の期間は棒矢印で示されています。新庁舎供用開始予定の棒矢印は緑色ですが、他は黄緑色です。実施設計、令和4年2022年4月から11月まで、新庁舎建設工事22ヶ月、令和4年2022年12月から令和6年2024年9月まで、付帯工事令和6年2024年10月から12月まで、移転作業令和6年2024年11月から12月まで、新庁舎供用開始予定令和7年2025年1月から令和8年2026年3月まで。表終わり。市民説明会のお知らせ。基本設計に関する市民説明会を開催します。日時、場所、募集人数。表です。日時、会場、定員の順にお伝えします。4回あります。2月24日木曜午前10時から11時30分光プラザ501会議室20人。2月24日木曜午後6時30分から8時、リオンホール B ホール国分寺プラザ5階50人。2月26日土曜午前10時から11時30分オンライン配信あり、市役所プレハブ会議室第1、25人。2月28日月曜、午後3時から4時30分、オンライン配信あり、泉ホール練習室、25人。2月28日月曜、泉ホールはスリッパをご持参ください。表終わり。申し込みについて。申し込み期間、2月16日水曜から各開催日前の平日午後5時まで。申し込み方法、メールまたは電話にて下記まで。オンライン参加希望の場合は要メール申し込み。必須事項、参加希望日時、氏名、電話番号、オンライン参加の有無。問い合わせ、担当、国分寺市政策部公共施設整備推進室。 E メール、 kokyoshisetsu@city.kokubunji.tokyo.jp 電話 042-325-0111 内線442